宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラムコペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
もっこもこパレード。
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
俺のベストサウナ2022年現在、第3位大阪清水湯、第2位名古屋ウェルビー今池、第1位富山スパアルプス。青春アルデヒドボディヒドラ。デートの時間がやってまいりました。ブーストです。
何味です。
なんかあれですね、サウナブームを感じる。
まあでもまあまあ、確かにもうここ数年ブームですね、ずっと。
まあそうですね。けどその、まあ、ウェルビーってのがな、
はいはいはい、
今も出てたそのいわゆるサウナ聖地系の名古屋のとこなんですけど、
はいはいはい、
まあ、ウェルビーも名古屋に何個かあんねんけど、そこにブダオさんってモテラジの行って、
うんうん、
言ったら水風呂が言ってた、その言ったっけな、なんか3度とかの水風呂が
5度とか、うんうん、
でこんなもんほんまにみんなこんな喜んでんのって言って、
うん、
でサウナ好きに水風呂何度が好きって言ったら、大体冷たけりゃ冷たいほどって言うけど、
うん、
宇田尾さんに入るんすかそれって言ったら、入らへんねん。でけどみんな言うやんって言ったら、だからここができたせいでみんな冷たけりゃ冷たい方がいいとか言わんくなってきてみたいな。
いいや、偉いな、仕事したな。
そうそうそうそう。
ウェルビー
も、ウェルビーのけどその富山のとことか、
うん、
はその僕行ったその静岡のとことか、
はい、
あの湧き水系水風呂とかがあるところは、
うんうんうん、前言ってたな、
そうそう、水風呂が飲めるからいいって。ここはその時言った、僕言ってたのは敷地って分かんないけどさ、
ほうほうほうほう、
まあみたいなのがあったり、まあ清水湯が第3位ってのも意外やなっていう、大阪からラインナップ。
清水湯はまあちょっと便利な立地にあるからね。
まあ雨村のど真ん中にあって、早朝から空いてるから、クラブ帰りの人がみんな行くっていうので有名な。
うん、
で、まあ、清水と明石ってのがあって、大阪は、
うん、
雨村は清水で、震災橋は明石っていうのが2時までやったのが、明石が潰れたのよ、去年、一昨年、去年、40年以上やってて、
うんうんうん、
建物老朽化のため、
ああまあまあ、もう
で代替わりして息子に変わったけど、もう息子がもうそれやともやめてビルにして貸す方がいいよっつって、
うんうんうん、
なくなっちゃったんやけど、だから清水が結構そっちの客流れてるみたいな話になって、
まあまあまあ、
だから、
まあ、でも逆にこう清水はこれでしばらくまた続けれるんじゃない。
清水はまだイケイケやで、まだ、
うん、
けどまあサウナ確かにあそこないいねんな、深いし風呂が、
うん、僕なんか1、2回行ったけど良かった記憶があるわ、風呂、
うん、
なんか
昼がいいんですよあそこは。天窓がめちゃあるんで、昼行くとすげえ明るいね。
なるほど。
その開放感があるのが、まあ、ちゅうか昼に行ける立場やから言えるみたいな、こんなことは。
まあまあ、でも行こうって思ってれば行けるよ、まあまあ
まあまあ、
その人だって。
この間串カツ食いに行ったんです、
清水のすぐ近くに。はいはいはい、
一緒になんかいろいろちょっと一緒に行こうって言ってた友達が一級二軒ぐらいあって、
はいはい、
で
急遽ね、
急遽アニワギ、まあアルデヒド、おかげさまでメモリーとか皆さん過去ホットとか買ってくれてるんで、 その資金でまあ串カツでも食おうよみたいな。
ね、
よかったっすけどね。
よかったけど、それがさ、だから急に今日の晩欠員でだから串カツ食いに行かへんっていう、こっちは誘われただけでさ、うん、行ったら串カツ、
まあ、1人2万やからな。
1人2万の串カツ、2万弱、まあ飲む人やったら2万いくね、あれ。
2万超えるな、
うん、っていう。いやー、びっくりしたわ。しかもなんかあんまり珍しく体調良くなくて。
ああ、なんかね。
そうそうそうそうそう、
まあ、それでも結構食ってたけど、
それでもまあまあ8割方食ってんけど、
26本の串とご飯とデザートだけの店やねんな。
うんうん。
ご飯は一応その卵を何かけるかぐらいの差はあるんやけど、
まあ、そうやね、
卵かけご飯で。でも26本の串だけでそれ食わせ、今のもう一回とかはできるんやけど、
はいはいはい、
まあ、それストップっていうまで進むよみたいな店で、
うんうん、
で結局その時も、まあ、1人1万7000とかは行ったんで。
そうっすね。
いやけど値打ちあったけどな。値打ちあったけど、
あれ面白かったけど、なんかお金の概念がちょっと揺らぐわ今まで。
いや、揺らいだ揺らいだ、分かる分かる。いや、1万7000円のご飯なんてもんは贅沢ですよって、そんなあかんよみたいな思ってたけど、
うん、
あれ食った後に、あ、上島って店です、一応
先に、ね、そうそうそうそう、
あの
何やっけ、串揚げの店上島やったっけ。
そうそう、うん、で予約してほんまにメニューとかもなくて、ただ単にとにかくおっさんが順番にストップっていうまで串を揚げるだけのコースなんやけど、
うん、
でもでそういう店って大阪何個かあるけど、
うん、
2万はちょっとその中でも高めやねん。
まあ、そりゃそうですよね。
その5000から1万、1万ぐらい、2万ぐらいっていう感じでランク分けがあるんで、
うんうん
うん、でいわゆる大衆的な串カツやって2、3000なんで、せいぜい。
まあなあ、1本だって100円、200円いかへんぐらいもんな。
80円とかやからね、
その
なんなら1万円する新世界の店なんで1000円で食べ放題やからな。20回いけんで。
まあまあな、まあな。
いけんけど。
まあな。20日間食いつなげる。
っていうような。
いやー、でもまあ、なんすかね、こう、寿司がまあ高いやん。
うん、
日本食やと、
うん。
って思って、でも、寿司でも2万の店あるけどさ、なかなかまあ行かへんから。
まあそうね。
あと、まあ寿司は高いと思ってるけど、串カツはね、安いもあるから。
まあ1万ぐらいまでは、6000円とか。
まあまあまあ。まあ、あるよね。
まあちょっと高いけど。
天ぷら屋とかと、まあ同列みたいな。
そうね、そうね。
うん。
けどやっぱ2万はもう1個上やなって感じして。
いやでもなんか不思議なことに、まあ、なんかタイミングによっては出せなくはないみたいな感じになるんよ、食べ終わったら。
ちょっと食べ終わったら全然高かったな、それにしてもとか思わんかったからのが驚き。
そうやな、そうやな。
自分らでね。なんか、いや、高いけど、高いだけあるよなって。
まあまあまあ、それはそう
ですよ。で、しょっちゅうはこうへんけど、なんか例えば、記念日ですとか。
誰かのお祝い
とか。お祝いとか、就職祝いとかやったら、連れて行きたいなとは思うやろ
う
ね。
思うね。
実際横連れてこられたもんな。
そうや、
女子高生と。
そうや、女子高生。
で、大学生ぐらいの男の子とおじいちゃんが。
うん。だからまあ、要は孫やな。
孫二人連れて、多分、3人で8万ぐらい払ってたで。
うん。払ってた、払ってた。
いやーって
思ったな。で、また、見るからにめっちゃ食ってるからね。
そうやね。
その、若者がさ、高校生、大学生がさ。
今のカニのやつあと1個、やっぱもう1個みたいな感じのりで、
どんどん。
ほんまに、くら寿司のサーモン頼むみたいな感じで頼んだからさ。
うん。
いやけど、食えってじいさんはな、まあ言うよな。
まあまあ言うし、別に、ケチるとこちゃうからね。
うん。
うん、とか、なんか、他の、もう一個の家族もさ、なんか、親子、娘と親二人みたいな、うん。で、親が出す。娘たまに、久しぶりに帰ってきたから。
ああ、その感じだったな。確かに。
あ、ちゃうわ。娘がなんか、おごったんかな。
ぽい。
娘のおごりやったかな、うん。うん、みたいな感じで。まあ娘も、いやもうそんな、ケチらんでいいか、ここまで来てケチってもしゃあないやんみたいな感じで、好きなもん食べてよって言ってたから、やっぱそうなるし、まあわかるしな。で、まあ実際美味しいですよ。
美味しい。
どれもこれも美味しい。いかにも高そうな串も、ウニ乗ってるさ、
串とかもあるし、イカをその噛み切れるように切ったやつをイカ壇状に合わせて、 揚げた上にウニたっぷり乗っけて食うみたいな、うん、あれが結構あそこの看板みたい
な
けど、
うん、有名だな串みたいなのがあったり、まあでも他のもねどれもさすがに素材厳選系なんで美味しいですよ。そら
最初になソースポン酢塩が渡されて、
うん、はいはいはい、はい、
あと一応醤油も置いてます、
うん、
でけどソースかかってたり味付いてるもんもあったりするんで、うん、お好みで、まあ、順次使ってくださいみたいな、
はいはいはいはい、
あのこれはそのままでこれはおすすめ塩でこれおすすめポン酢でみたいなある中26本で1回もこれソースでがなかった、
うん、そうやな、
じゃあ串カツ屋ではないのではみたいな、
なんならソースが本体みたいなやつもあったもんな、
そうそうそうそう、
あのカニのソースですみたいな、
カニのソースなんじゃあもうこれ普通のソースが入る余地がないやみたいな、めっちゃ思ったんだよな。
いやでもまあ面白いっすよ、
うん、けど
あともう1回行ったら暑いからこんな感じで食べたらええ感じになるなみたいなのが分かるから
し、まあなんかそうやな、ほんま経験としてすごく良かったな、なんか
ね
食事豪華な食事とはみたいな気持ちだった。
あ、まあまあまあ確かにね、そういうのちょっと考えさせられるやつやったな、あれは。
寿司とか肉とかもさ、まあまあわかるやん、
は
あ、で高い肉とかわかりやすいじゃん、
うんうんうんうん、
そうじゃなかったから工夫を食わされられる感じ。
まあまあ確かにね、既視感のある料理はまあないもんな確かに
すいません、なんかクーラーにやられてんねん、
うん、
切ろうとしてるここ。
え？いや別に。
あそう。無音部分作ろうとしてるかなと思ったけど。
うん、めんどくさいからしません。
はい
はい。
まあそんな食事を
上島に。ね、もうこの間ちょっと概念変えられた話あってさ。
あ、上島以外に？
なんかね、なんか日本橋に新しくなんかベトナム料理屋みたいなのできてて。
うん、どこやろ？
境筋沿いに。
ははは
で、なんかたまたま。
ちょっと南の方？
あ、そうそうそうそう。
結構前からある？
いや、あ、まあ、うん、ちょっと前から。
うん、竹の入り口みたいな。
うん、あ、そうそうそう、綺麗な店な。すごい。
あそこの、行ったことあるよ。
あ、ほんま？
うん。
で、行ってさ、それ何食べた？
なんかな、珍しいもん多かったね、ちょっと。うんうん、エビとか。
あ、一品を食べたってことね。
うん、なんか。
で、なんかね、土日はランチがないんですよ、なんか。あんまりこう日本橋の稼ぎ方分かってないんかもなとはちょっと思うんやけど、そのだから結構ベトナムの人、もともと知り合いみたいな人は食べに来てるけど、なんかあんまりこう通ってる客が入ってない感じやってんけど、でまあ行って、まあでも土日に行ったから定食ないって言われて、まあじゃあ単品から頼もうかっつって、まあ麺とか飯とかやったら頼めるわって言って、で頼んで、なんかさ、鶏肉の蜂蜜焼き定食っていうのがあるよ。
はあ、うまそうじゃん。
そやね、ハニーローストチキンやな、うん、要はっていうのを、まあ、頼んで、
うん、
さあ、でまあもう一個フォーも頼んで、うん、でまあ妻と二人で分けて食べるかみたいな話して、うん、でフォー来て、フォーうまいんですよ、ちなみに、
うん、
結構上品なと高級な感じで、
はいはい、出汁が効いたね、
そうそうそうそうそう、で美味しくて、でまあ何かなと思って定食来たらさ、鶏の蜂蜜焼き定食やのに土鍋が来るんよ
ああ
で
そんなんやったかも。
で土鍋ご飯ない。土鍋の中に結構な量のご飯があって、
うん、
でそこに鶏が乗ってて、しっかり熱々に炊かれててさ、
うん、
であとサラダとスープとみたいな、
いやいいや
感じので来て、うん、いやほんで美味しいなっつって、美味しかったよ、うんうん、で食べ終わってなんやけど、定食の概念って何みたいになって、
それはな、ほんまそうで、そういう何回か言ってるけど、
はい、
その定食っつうのは何かおかずに対してご飯、味噌汁、漬物をつけたら定食になるわけ。
はいはい、まあ、そうそうそうそうそうそう。
米と汁とかそれにプラスこのものぐらいまでをつけるのを定食っていうわけじゃん。
うんうんうん、
だからご飯を簡単に言うと、ご飯、お茶碗のご飯とお椀のお味噌汁が基本と僕思ってんけど、
はいはいはいはい、
島根に行ったら僕らはいつも島根の煮たまいっていうのを食べてて、それ親戚が住んでて、煮たっていうのは、はい、その神器の神器、田物田で煮たまいって結構トップブランド
なんですけど、田物田多いじゃなかった、
あ多いよ、
あ
で煮たまいっていうのがあんねんけど、
うん、
煮たまいの店が 押しすぎて、うん、看板に三玉井定食って書いてんねん。だからそれはさ、
はいはいはい、
その本体はって
なるやん、まあ、なるなるなるなる。
それはもう全部が三玉井定食になっちゃうやんか。
あ、
だから何言ってんやろこれって思ったんやけど、ちょっとそういうのに近いよね。
まあな、でもそれはさ、三玉井が、ま、なんていうの、こう一応売りになってるから、
まあまあ
まあ、まあまあまあ、米目当てで入っておかずなんですかって、まあ聞くみたいな感じかもしれんけど、うん、そう、定食って言って炊き込みご飯来たら、
まあ丼炊き込みご飯やもんな。
そ
うそうそうそう、
それは定食って名前で売ったらあかんやつってなるやん。
まあむずいけど、確かに僕も今言いながら、火薬ご飯定食やったら確かにうどんデフォやもんな。
まあそうやね、まあまあまあ、
定食って変な言葉やろな、確かに。
やけどその店は多分、でもその炊き込みご飯とか、なんか土鍋ご飯とか、うん、釜飯みたいな名前で売った方がお客との折り合いがいいやん。なんていうか、まあ、伝わるやん。
どんとか、まあ、炊き込みご飯やな。
そうそうそう、う
ん、土鍋ご飯とかでいいと思うけどね。
そうそうそう、土鍋ご飯、土鍋ご飯セットにしたら、なんかそれで見て食べたいと思う人が入ってくると思うよ。
まあまあまあまあ、
でも定食っつってそれ出されたらびっくりするやんかっていう話で。
いやけどそういうの好きやねんな。
いやー、なんかまあ、
あそこがあんまり高くなくてうまいよな。
あ、そんなには高くない、1000円ぐらい、まあ、
うんうん、
1人、うん、
そうなんや
つ、1000円ぐらいで食えるし、まあボリュームあったから、うん、全然満足はしたんやけど、でもその何ていうの、外観とかメニューから出てくるものが想像しづらいから損してると思う。
いやけど、なんか僕はいつも行くね、目月さん、いいメイドってところのね、
はいはいはい、
そこ日替わりあんの、
はいはいはい、
そこほんま毎日食料いっぱいあるから、
うんうん、
日替わりは生姜焼きとかは生姜焼きと白身魚フライ分かりやすいやん、
うん、
でなんか、イカリングとスモークチキンとかもあんね、
うん、
でそれもタコさんウィンナーがついてる日とついてない日やって、ちょっとだけなんでやねんと思ってんやけど。でソーセージのトマト煮込みっていうのもたまにあんねん、
はいはい、
でそれってソーセージメインでめちゃくるやんと思う
ん
やけど、
うん、
なぜかそれだけちょっとソーセージ少ないねん、
うーん、
結構探さんと折れへんぐらいね、
ほうほうほう、
トマトスープみたいなんでだけやったらちょっと質素やん、そっけないと思ってたら、はいはい、多分作ってる側もこう物足りんと思ってんやろな、
うん、
コロッケついてくんやけど、なんかそういうもんみたいに、そのトマトソースのソーセージ煮込みになぜかコロッケだけぶっ刺さってくんねん。
え、スープにの
別皿じゃなくてシチューの上にドーンって、なんか
お
ーで、すごい一気に大学生のご飯みたいなんで、それがなんか
ちょっと食いたいよ逆に、そういうの言われたら。そう、なんかそのトマトソースに使ったコロッケ食いたいわ。
そうけど、 なんかまあよしとするんやけどさ、なんか大学生みたいな、けど、まあ、大学生みたいなご飯が好きよ僕は。
まあまあまあ、わかりますよ、
僕はソース、
僕も好きですよ。
僕が好きなカレーは花丸うどんのカレーライスですよ。すげえじゃがいもと人参入ってるから。
確かに、僕もなんだかんだ言って UK っていう店が好きですからね。
まああれ大湯気っていうのはね、大阪の堺とか東大阪とかにある、
何屋って言われたらパワーフード屋って書いてあるからパワーフード屋なんやけどさ、
そうなんか雑な、マジでなんか料理得意な大学生がなんかあるもんで作った料理みたいなバカ出てくんねんな。
まあまあそうそう、基本大盛りがベース、まあ、
で冷凍野菜とかすげえ使うし、
あ、そうそうそうそう、でもまあ濃い味の、具をご飯の上に乗せるとか、
なんかダイナーみたいなやつよね。
あ、まあまあそうです、
うん、
でもダイナーって一般的に言うと、まあ、海外とかやと、海外ってほら一緒に肉とか魚と一緒にご飯食べるって習慣がないから、
うんうんうん、
パンもなしでおかずだけで食うって習慣が結構あるやんか、はあはあ、うん、ダイナーっていうとなんかお酒と料理みたい
な
印象が多分あるんじゃないかな。
そう思うと逆やな、米前提やもんな、
うん、
まあ、
まあみたいなね、はい、
質問です
けど、はい、質問いきましょう。じゃあ今日も軽めの質問をいくつかいけたらいいと思ってますが、
一個で
リモセイさんからの質問です。
はい。
いつもお二人の楽しいやりとりを聞かせていただいています。
ありがとうございます。
早速質問です。ふと、人間の視力って同じ種の中で個体差ありすぎではって思ったんですが、なぜなんですか？メガネが必要って耳なら補聴器が必要ってことと同じだと思うんです。素朴すぎる質問ですが、とても気になります。よろしくお願いします。いうね、
なぜ現代人は目が悪くなっているのか。
あ、まあでも近いでしょうね。ってことでもそういう話だと思いますね。
アフリカとかでみんな目悪いのかな。
うん、悪くはないと思いますね。
よく言う、うん、アフリカ人とか視力 5.0 ぐらいあるとか。
はいはいはいはい。
遠く
の。あ、それはまあでもあのマサイ族とかでしょ。
うん。
はい。
で遠く見える代わりに近く実はあんま見えへんみたいな。
うん、そうそうそうですね。
だから、まあ、カメラみたいなもんかなと思ったんやけど、
うんうんうん、
その防眼望遠レンズつけたら近くのも撮れへんやん、
うんうんうん、
遠くのも撮れるけど、だからどれぐらいのレンズを持ってるかで現代の文明人は自然の中で襲われる動物とかを考えずに近くのもんだけ見て生きていけるから、
うん、
近くのもんばっか見るように筋肉がそっちに進化しちゃってるっていう、
そう
イメージ、
そうなんですよね。
あれ当たっちゃったかな。
だから視力っていうのは、まあ一つは先天的なものはあるんですけど、
うん、
まあやっぱりこう使ってる間にどんどん変わっていくもんなんで、ま
あ、あの視力矯正メガネとかあるやんか、
うんうん、
あの相手の、
はいはいはい、
であれは要は目細めで見るから目の筋肉がどんどん鍛えられるらしいんで、
はいはいはいはい、まあ、結局だって遠く見る近く見るもそのレンズを調整する筋肉の能力です
からね。目の筋肉がこのレンズをブニューってしてるだけやんな、
う
ん、
そうそうそう、レンズがまあ柔らかいレンズでできてるんで、うん、それをいや引っ張って薄くしたり、はいはい、押して分厚くしたりするっていうので、まあ、調整してるので、まあ、そういうのが、近い方を見る機会が増えたから近い方を見る能力が上がったっていう考え方もできるし、
まあまあまあ、
まあ、視力をねだから下がったっていう言い方が良くないですよね。
うん、で動物から見たらあれじゃん 0.1 から 1.0 ぐらいにおるってのは誤差範囲なんかな。
誤差範囲というかまあでもそもそも近すぎる気がするけどな、
まあ、近くのもん見る理由はあんまないか
ないし、でまああとね生物全体の中でもう人間っていうのは相当目に特化した生き物なので、
まあまあ
ね、目を使う能力にものすごい頼ってるんですよ。
動物ってそもそもその形とか色とかぐらいでしか見てないみたいな。
そうですね。
で結構聞いてなるほどと思ったら漫画を読める生き物ってのは人間しかおらんみたいな、はいはい、
あれ
を例えば4コマ漫画みたいに分かりやすくコマが4つあるのを、
はいはいはい、
全ての動物あれは4つの四角にしか見えてないんやけど、
はいはいはい、
人間だけが時系列のものとして認識できるみたいな。
あー、まあ、確かに絵を見るっていう概念があんまりなさそう。
一枚の絵が4つっていう概念を持ってるのは人間だけみたいなことを言うらしくて。
確かに確かに、まあ、そもそも多分動いてるものを察知するぐらいの能力なんですよね。複眼とかってそうで、
うん、そうやな、
どの辺が今動いてるからあっちからなんか物が来てるとか、うん、あそこに獲物がおるみたいなのを察知するっていうそういう能力が高いので、
まあ、そういう意味では動物はもっとみんな目悪いでみたいな。
そうですね、人間もだから脳でねむちゃくちゃ画像解析してるので、
うん、
だからそれがまあやっぱり脳が大きくなった理由の一つやし、
こんなに明確なビジョンとして見てるのは実は人間ぐらいで、
う
ん、
まあ、そうですね、
むしろいいんですよっていう、うん、で目に頼るあまりその目の筋肉の個人差がどんどん出てる。
そうですね。あとまあ眼鏡最近言わへんけどさ、
うん、
眼鏡をかけると余計目が悪くなるって昔よく言ったよな。
まあ言ったかも。
うん。だけど最近まあ言わないんですけど、で、メガネが必要かどうか問題っていうのがあって、
は
あ、メガネが、メガネは、かけると一時的に見えやすくなるからみんなかけてるだけであって、本来かけなければ、かけないなりにどうやって見ようかって目が訓練されるので。
ああ、確かに。
はい、かけると、期待が甘くなるんですよ。まあ目を甘やかしてることになるんで。そうそうそうそう、ね。っていうのは多分あって、うん、メガネが必要かどうかっていうのは人間の都合で決まってるので必要とも言い切れないなみたいな。
なかったら何々来てたんちゃうって思うもんね。
そうですね。
大阪の今里というかもうちょっと行くのの方にメガネ温泉ってあるね、
はい、はあ、はあはあはあはあ。
で僕メガネ温泉で来てどうせメガネの店主がやってんやろうなと思って、
はあ、
でメガネかけてるやつが自分のことメガネってアピールするのでないねんと思って行ったら、
はい、
おばちゃんが働いてて2人メガネじゃなくて、はい、メガネちゃうわと思って、
は
い、でなんでメガネ温泉って言うと思う。で僕の予想は1メガネかけてる人が働いてるから、
うん、
2近くにメガネ橋とか
うん
そういうメガネ型の地形があるから。
そうやな、そうやな。 メガネ橋かなって今思いました。
で正解はそう、メガネ発祥の地なんです
よ。
でメガネって言われたら福井県のこと思うけど、
はい、
あれフレームなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でおメガネのレンズは大阪のその辺で作ってて、
はいはいはいはい、はい、
でおばちゃんに聞いたらその3代目の人なんやけどな、お母さんが2代目のお母さんに聞いたら昔はこの辺は家の前に行ったらそのケースをガラスの塊みたいなのがどこでも家の前にいっぱいあって、
うん、
それで熱で溶かしてメガネ作っててみたいな。
うーん、
だからメガネ神社ってのがあって、
はいはいはい、ああ
そう、
あでも確かになんかそのガラス発祥の地みたいな石碑みたいなのがなんかレンズかな、うん、なんかそんなのあるって聞いたことある気がする。
それ、うん、まさにそれ。だからメガネ発祥の地のメガネ温泉だから、温泉何年やってんすかって聞いたらもう100年以上やで一応。
へ
え、分からんけど詳しくって芸人のカウカウさんがよく
あ、なるほど、
その出身なんで
へえ、すごいな、
はい、
そういう話ね。
もう一個ぐらい
行く、もう一個ぐらい行きましょうか、
はい、
どうしようかな、どっちにしようかな、まあこれにするか、
うん、
ヘビス三郎さんからの質問です。
はい、いつもありがとうございます、
楽しいラジオいつもありがとうございます。この前ようやく過去回を全て聞き終えました。継続は力なる、実感せずにはいられません。
うん、
ずっと続けているって地味ですがとてつもないことですよね。
いやそうやねんな、
はい、そこで質問です、はい、以前日本一のオークスというのを徳島で見ました。最低でも2000年は生えているとかで、それはもう巨大な大木でした、
うん、
しかしそのオークスの周りは即民家で、見渡してみても周りに同じような木は生えていませんでした。林や森の中にひときわ大きな木があるというのならまだしも、周りは木は生えていないのになぜこの木だけこれほど長い間生えてきたのか疑問です。教えておでえだと。
一本だけでかいのがなんでかって話。
そうっすね。
けどさ、
林とか森の中じゃないっていうのが不思議だっていうね、質問ですね。
周りが枯れたんじゃないの。うん、
これはでもそれこそ魔女案件なんじゃない、
うん、え、
だからその要はでかいやつは何かのシンボルになってしまえば切られることはないわけで、
あ
で一本シンボルがあれば他の木はいらんわけですよ、極論
し、まあ、確かに魔女案件もあるけど、
うん、
木でかい木がそれだけ残ってるとこ話やんな。
うん、そうそうそう、まあそうです
ね。それはなんか割と聞くのは地形とか地名でな、
うん、
何本松とかある
やん、ありますね、
五本松とか、はいはいはい、何里塚とか、
うんうん、
あれってやっぱり江戸時代とかってほんまに目印がなかったから
はいはいはい、はい、
だからほんまに何本目のでかい松とかやったんやって。
うーん、なるほどね。
そうそう、だからなんかそれは目印になっていく
から、ランドマークとして、ね、
そう、ランドマークとして残るっていうのがあの東北大震災の時にさ、一本だけ残った松がさ、
うん、
やっぱりそれをシンボルに残すやんか、
うん、
だそういうことって多分よくあって、
はいはいはい、
でもう一個その今みたいにさ全部が杉とか、
うん、
全部がヒノキってさ、
うんうんうん、
あの山に行ってみてさすごい自然って言うけどさ、めちゃくちゃ不自然な山やんか、うん
まあ、あのそうですね、
小学校の時に習ったけど小さいほど小さい草からさ、
はいはい、
なんかほどほどの木、でかめの木、めちゃくちゃでかい木があって、それの影にならないところに生きていくものとかが密集していくから、うん、いろんな種類があるのが普通で、
はいはい、
だからそんな中目立つでかい木として育ちやすいものが残ってるっていうパターンの方がでかいんちゃうかな。だからどっちかというと信仰とかはやったらもうちょっと大事にされると思うんですよね。
はいはいはいはい。けどまあでもあと確かに、だからその周り即民家でも枯れてないっていうのはクスっていう木がまあ強いよねっていう話は一つ多分あって、
うんうんうん、
っていう話でしょそれは。
まあそうですね、
うん、
残りやすく育ちやすい。そうそうそう。で松とかもまさにそういう感じで、その今の僕らにはピンとこへんけど、
はい、
白砂青松って言葉があってねって白い砂に青い松が並ぶ美しい景色っていう、まあ日本中あちこちあんねんけど、何の松原とかさ、
はいはいはいはいはい、ありますよね。
大阪も浜寺公園とかさ、それこそあの松島、いや、ああ松島や松島やんの、
はいはいはいはい、
とかもそんな景色やから、
うん、
まあ、だからそうやってやっぱり案外綺麗やから植える植林みたいなのもあって、
うんうんうん、
でそんな感じで残っていったってことじゃないんかな。神社とかになってるパターンはねちょこちょこあるけど、 あその大きい、オークス。
オークス、はい。まあ、今画像でねちょっと検索してみましたけどね。
まあやっぱ残していった感じするけどね。
まあやっぱりね、
そこまででかいと進行感あんな
まあ一方でもまあこれ切るのはさ、
切らんでいいもんな。
そうやね、まあ切る必要がなかったら切らへんから、
うん、うん
うん、だからもうある程度以上大きくなったら切れないですよね。もう変な話、うん、自分の年より大きい木とか一本だけ残ったらまあ切らんでえっかってなら、
まあ桜なんかやったらそうじゃない、特に、
うん、
結局で、なんか子供の時にな、小学校上がる時とかに、なんか小学校上がった記念に桜植えますとかさ、
うんうんうん、
やって全然思んないやんと思ってね当時、
うんうんうん
うん、桜植えるっちゅって木をわざわざ持ってきて植えるだけじゃん、
はいはいはい、
何も起きんやんと思っててなぜなら起こるのは数年後やからなんけど、
まあまあそうですね。
でまあまあうちの隣のおじいさんおばあさんが住んでた家にも、
はいはい、
確か僕小学校上がる時に桜植えていいんや。
ああそうなんや。
へ、確か松かな、なんか上なんかそんなやってて、それがえらいでかなったなみたいな思ってたから、
うん、
だから案外そういうことってみんなやってて、ビワ、うん、せっかくやからビワ植えようとか、だからそれで育ったのを、例えばそれこそ僕が生まれた時にやったやつを残すみたいなのノリの何かはあったと思うねんな、
うんうん
う
ん、
そういうそんなに分かりやすくなんか家族愛みたいなじゃないと思うけど、
うんうん、まあ確かにな、僕も全然、
うん、
家持ちたいとか具体的に思わないんですけど今のところ、うん、昔からただ漠然と庭に一本木があるっていうシチュエーションに住みたいっていうのがあって、
まあ確かにそういうのがある。
やっぱりなんかそれはだから結局そのずっと付き合い続けられる何かというか、様子がちょっとずつ変わっていくっていうものに対する、まあ、なんとなくの見てみたい感情っていうか興味。
まあやっぱ自然は飽きひんからな。
そう、まあ木は大きくなるからね。枯れてる木をさ20年置いときたいとは思わへんわけで、
いったけそのシンゼさんっていうなフィギュア原型師がいるんですよ。
はい。
でその人は香川の人で、
うんうん、
まあ原型師造形師としてすごい有名な人で、
はい。
で、あの海洋堂とかの海洋堂ミュージアムのメイン展示のフィギュア作ったりしてる
人。なるほど、すごい人やな。
でもそれだと動物がめちゃくちゃうまくて、
うんうん、
で一回僕その村田ラムさんのインタビューについてって会ったことがあんねんけど、
はい、
そのシンデレさんめっちゃおもろくて、そのなんか造形が好きで立体物が好きでいろんなもん集めたりするんやけど、
うん、
最近何集めてるんですかって言ったら、
うん、
いろいろいろんな立体物見たけど、とにかく気がすごいってことに最近気づいてる俺はって言ってて、
うんうんうん、
全部の気が違うんですよってでそんな形になるんやってずっと思うから、なかなか家に帰られへんみたいなこと
言
って て、だから今僕これ集めててって言って、まな板みたいな板がいっぱいできて、
うん、
見てくださいこの木目です
木の板やった、
やばいやばいこの人と思って行き過ぎた人や、
その話聞きたい続き
めっちゃ面白い人やねん な、
その本人の話聞きたい、
まあ、才能があるイノセントの話やなと思って、
いやいや、でもまあまあね、世の中のもの、まあ大なり小なり確かに他の人は気にしてないようなものをとか
ね、
まあ、引っかかるもんですから、
うん
うんうん、まあ、それが面白いっていうのは本質ではあるよね。ちょっと深すぎるけど、
そう、
うん、
行き過ぎてる話だけどな、ね、まあだから聞いてコンテンツ力高いから実は、
まあ、そうっすよね、
うん、まあけどわざわざ蹴らへんじゃん、なんかみんなが思ってるよりさ近代的なこう道とか結構最近なわけでさ、
うん、
聞いてなるほどなって思うのは、まあ、京都なんかもそうやけど北海道とかが、
うんうん、
開拓して所詮まだ100年ちょいとかでしょ、
うんうん、
だから北海道の奥の方とか行ったらその住所とかがもう例えば何々柏木とか
あそうやな、
その人の家しかなかったから、
うん、
地名になってるみたいなとことかあるらしくて、
うんうん、確かに、
だからそういう感じで、だからなんかクスノキっていうだから地名になったりさ、
確かにあった方が便利だよねみたいな、うん、あったかも
しれんな、お前んちどこっちだな、あのクスノキのところは右に何百メートルみたいなになるから、やっぱり思ったより便利やし思ったより好きやからちゃうかな、
まあそうやろね、 知らんけど、意外とまあ科学的な話というよりはまあなんか社会学的な、
そうやな、
感じの話かなと思いますけどね。はい、
いやなんかさ、だから現代におったらすごくみんな合理的で文明的で無駄なく生きることが正しいって思ってそう生きてる気がしてるけど、いつも言うけど葬式もするしさ、お参りもするし初詣もするしさ、うん、その好きじゃんオカルトって。
うん、好きやと思う。
オカルトというかごっこが。
いやでもまあね、昔魔法の話よくしてた時言ってましたけど、やっぱり人間の心っていうのは効率で回すとなんかちょっと養分足らなくて枯れるみたいな感じはちょっとあるなって思っていて、やっぱりだから遠回りすることでこう気持ちの持っていき方みたいなのをデザインする必要が多分あるんですよ、人間は。
いやだってこれもちょっと前に言ったと思いますけど、僕はすごい大好きな漫画家の新井秀樹さ
ん
って人にたまたまちょっと会う機会があって、会っていっぱい話させてもらった時に、はい、やっぱりツイッターとかやってるけどパソコンを使ってやることですぐあいつら合理的とか言うけど、
うん、
合理的なことってパソコンでも秒で出せる計算式でしょって、うんうん、なんでそんなパソコンができる子供みたいなことを人間がやんねんって、
うん、
意味がないよって、うん、だから合理的なことなんて誰でもできることって言ってて、
まあ確かにね、
非合理こそ人間がやることだよって言ってたんで、
そうですね、
あの今コミックビームで新連載始まってますんで、
はあ、
まあそれの取材で来て
は
った
、はいはいはい、なるほど、
なんでぜひ、
はい、
読んでほしいですね、面白いからね、
はい
はい、というわけでまあ答えになってるか分かりませんが、
はい、
不満があるときはまたメールください、
そうですね、
はい、はい、というわけでお届けしましたのぶちがしわぎと
におやはせでした。
皆様ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清月歩。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール燃費の乾燥